バカ野郎、お前はもう嫌だ。一体全体
さあというわけで今週も始まりました世界一優しいラジオデストロイラジオということでデストロイラジオの
今週はマンボー祭りだ。
トクマスタージ
ョンジです。マンボー今週はマンボー祭りだ。マンボーマンボーマンボー、なめんなよなめんなよ、なめるなら俺のチンコだけにしろ。
ということで、ジョンジ君のね、ラップから始まりましたけれど、まあ、今週はマンボウ祭りということで、はい、始めていきたいと思いますが、
いや俺自分のこと面白いなんて一切思ってない
いやそうですか、
だから大丈夫、
別に僕がそんな視線を向けたんですか、
いいもん、いいもん、究極の身内やからいいもん
というわけで、まあ、先々週をね若干まあ引きずったような感じな、発言から始まりましたが、まあちょっとねもうさすがに先週先々週と
そこのラジオがパソコンの前でしかめつらしてしらってして聞いてるやつ、そんなんじゃダメだよ。
そんな顔で聞いてるんだ。
そんなんじゃダメだよ。
ああなるほど、ああもう今日は
もっと受け入れて、
あはいはいはい、
デスロラジオ受け入れてくれ。
ああなるほど、
申し訳ないけども、
これはジョンジ君からのお願いです。
そっちの方が絶対面白いから。
あーなるほど、ね、
人生って受け入れることから始まるから
ということでね、人生の教訓までいただいて、立ち上がって始めた、
今日入ってきた新入社員受け入れて。
あなるほど ね、まあそういう時期ですね。
おじさん42歳かもしれない、
はいはい、
中途採用、
はいはいはい、
42歳のバイト かもしれない、
はいはい、
バイトで、
はいはい、42
歳が新入社員で、
はい、
この条件に入ってくるの、ろくでもないやつじゃないの。んなことはない、んなことはないよ。
いや別にそんなことはないっていうかね、
自分の目で見て確かめてから
して。そんなことも言ってない。
マンボマンボ、
久しぶりのマンボ、
マンボヤンボ
いやいやいや、マンボマンボ、天気予報ですか。
ヤンボ、
ヤンボマーボーですね。
マンボ、
マンボマーボーですね。
お、
マンボーでしたっけ。
いいよどっちでも、ありがとう徳松。
天気予報、
気遣ってもらえて、
天気予報ということで、
嵐、
はい、今は、嵐、今日は嵐です、ということでね、明日は晴れるんではないでしょうかということで、
お
い、ですね、まあちょっと先週のね、
何今日は何の話、
先週のこのうちは
忘れたよ、俺も忘れよ、
あもう忘れました、
しょうもないもん、
忘れましょう。じゃあこれはまあまあ忘れるという意味でですね、まあ、先週、まあタイトルにもなったですね、さくらさんから、お便りが来てるので、まあ、それだけ紹介してね、まあ、この話はさらっと、
怖いじゃん。
あまあまあまあまあそうですね、まあ非常に悪意に満ちたメールでしたからね。
やる、
はい、でジョンジ君はそれに対してね、
やるかやられるか
ぶっ殺すぞとか言ってましたから、
その
いたん、これはやばいなと思ってメールを開いたらですね、なんと、名前さくら、かっこももこっていうことでね、まあ、これも先週、
実名でしょ、
実名じゃないよ、別にだからさくらももこじゃねえから、メールを送ってきたのね、件名さくら満開ってうまいって、これはまあ先週のタイトルになったのね、さくら満開でデストロイっていうことでね、もういきなりうまいっていう意味でもう褒めてくれてますからねこれ、本文、凍えるような霊気を体に受けつつ筆を取らせていただきます。お元気ですか。さて読んでくれてとても嬉しかったです。敵視されてしまいましたね、私もポッドキャストが好きだ、大好きだ、徳松も好きだ、若林も好きだ、だから殺さないでください、核を使わないでください、これからは怒られるので素直にメールします、では聞いていただきましょう。ボーカリスト笹山でドラマティックブルー、
絶対ぶっ殺す
ということでね、いや非常に、やけど僕はね今回のメールに関してはすごく有効的に、受け取らせていただきまして、
でもねボーカリスト笹山ですは、はい、安易に使うな、
なるほど、
さくらそれだけで、
ああ
さくらさんね、
はい、
俺もね、
はい、
もう和解したい、
和解したいと、まあまあ、
申し訳なかった、
はいはいはい、
まあ、素直に土下座してる俺は今、
あ、はい、
さくらさんに、
なるほどね、
すいませんでした、
してないですけどねちなみに、はい、
いやすいませんでした、
ああ
それはね、
まあ、今頭下げましたね、はいはいはい、
ただボーカリスト笹山、
はい、
を安易に使うなと、
ああなるほど、それだけは言いたいと、
ただね、
はい、
まあまあそうだね、仲良く聞いてくれてるっちゅうだけでありがたい。
いや本当ですよね、だから僕は今後さくらさんと
そんなもんだよさ、
はい、
人間関係なんか
また新しいね、ストーリーが始まったなということで、
ただねただね忘れちゃいけないのは、俺は、
はい、
7時過ぎに神谷城駅に
いる、はい、いやなんでだよ なんでいつでもお前刺されるの待ってるんださくらさんにお前
別
に
さくらさん俺は名駅の、はい、名古屋駅の
はいはいはい
あの、まあ、ニューグランドホテル、
いやいやもう大体名古屋駅で、ね、ニューグランドっつったらもう大体分かっちゃいますけどね、うん、
いつでも、
はいはい、
いいよ
あなるほど
話をする準備
なるほど
殺し合いはしたくない俺だってそうい
やいやだから全然そんな話に発展してないですから、うん、まあけど完全に素性はもうこれで割れましたから、うん、まあお互い顔割ってね
いつでも、はい、これ俺は全力で飛びかかってくる
いやだから全然有効的じゃないですけど、うん、いや
有効的にね、はい、有効的に飛びかかってくる
なんだ有効的に飛びかかるってなんだよ、うんうんいやだからまあね、まあ、桜さんも徐々にね、うん素性を表してくれればね、うん、ありがたいなということなんですが、うんまあ、あとはまあもう一個決着をつける意味でですね、まあ、ちょっと候補、まあ、ユパ様をね、うんまあ、何度も言うのは変ですが、うんクビにしてしまったので、
うん、何回も言うな
うん、その後ですね、まあ、引き継ぎという形で、うん僕がやらせてもらってるんですが、うん、いかんせんちょっとつぶやきが甘いんじゃないかなと、うんうん、宣伝が甘いんじゃないかなと、うん、やっぱり僕に足りないのは豆さなんじゃないかなということでですね、うんうんうんメンバー内にですね、うん、若干豆な人間そして暇な人間を見つけたので、うん、実際これからはですね、うん、この方に候補をお願いしていただこうかなということでですね、うんうんうんうん、新候補としてですね、子KG のですね、うん、妻あや子あや広報ですねあや広報の方にですね、うん今後はですね広報を、お願いしたいなと思ってますので、うんいいうん、まあツイッターアカウント新しく作りまして広報していきますので、う
ん、
まあデストロイヤー上
のお前の母ちゃんだろ
僕の母ちゃんですね、うん、ブログの方にですね、うん設置しときますので
それはマンボウだよ、はい、それでマンボウだって
ぜひそちらの方も、うんフォローしていただけたらマンボマンボ、まあ、ありがたいなということで、うんまあ、今週からはですね
マンボウマンボウ、それは、うん、
また楽しいね、うん明るい、デストロイヤーラジオ
何の話を今日はそうじゃシマウマの話だよ子供の
楽しそうですね、うん、あもうシマウマの話を、うんまあ、これからしていきたいなと思うぐらいの気分ですけれど、うん広がる可能性が全く見出せないので、うん、ちょっとシマウマの話はちょっと、NG で
マンボ
いやなんだ今日の浮かれ具合これお前明るく持ってこうとしすぎだ、うん、今週なんかね、うん、まあまあけどいいですよ有効的な、ねうん、イメージは出していきたいなという、うん、テーマとしてね
いいじゃんいいじゃん
あ、うん、本当ですか、うん、じゃあシマウマの話どうしますかちょっと
えシマウマ
やっぱり困るんですよねだから自分で言い出した割には
シマウマってさ意外とちっちゃいんだ知ってる
あそうなんですか、うん、あそのサラブレッド的な
あれ女サラブレッドの半分ぐらいしかない
あそうなんあけどなんか僕シマウマって意外に凶暴でなんか強いって聞いたことありますけど
シマウマってすごくちっちゃいんだよ
ちっちゃいの
ちっちゃい
ちっちゃいってどういうこと
ポニーぐらい
そんなことないでしょ
90センチぐらいしかないよシマウマって本当に本当に
いや何が90センチしかないってこと
全長っていうの
なことないよ俺は動物園で
大きいスズキと一緒ぐらいの
大きいスズキってなんだよお前
大きいスズキとかコイと一緒ぐらい
いやんなことないシマウマって魚の、うん、いやんなことないもう絶対その情報間違ってるよ
そうかなそうか動物園で見た時そうだったけどな
俺らその程度の知識で今喋ってんのなんか
もちろん
もちろんじゃねえよお前、うんいや俺もシマウマ動物園で見たことあるもん
どこで見たえもちろん
東山動物園ですよで名古屋といえば
俺見たのあれだよ
え
あれあそこだよ
どこ
俺
どこ
あ東山動物園
一緒じゃねえかお前一緒じゃねえかお前、うん、まさかと思ったけど一緒じゃねえかよお前、うん、そうかなおーじゃねえお前
奇遇だ一緒に見たかもね
だいたい名古屋そこしかないんだよ動物園
一緒の日にいたかもね
一緒の日とかじゃないけどふーんじゃねえわなんだこの空っぽの会話お前ふーんじゃないよお前、うんふーんじゃないよ、うん、ふーん
いいよ
なんかようわからんけどふーんって言われる筋合いないわ
島村橋やめようか
やめるでしょそれ、うん、そりゃやめるわ
なんかあのなんかあるぞ動物の話であ
まあ、まあ、多分なんかね、まあ、動物園の話とかはいはいはい
なんだっけあの水の中を泳ぐ
あなんでペンギンが出てこねえんだよ
ペンギンペンギン
なんでペンギン出てこねえんだよ
ペンギンがさ、はいはい、鳥類
あそうです、ね、
ダチョウしかり
あダチョウしかり、はいはい、
鳥類ってさすごい微妙なさ、はい
は
い、微妙っていう言葉はアイドルっぽくて俺嫌いなんだけど微妙なラインを
いやごめん、まあ、別にスルーしますけど
ついでるなんかこうかあるっていうかプテラノドンは爬虫類なんだよ、はいはい、あれ鳥類じゃない
の恐竜の話ですか
だ鳥、鳥類の話。
プテラノドンで飛ぶやつですよね。
そう、あれ鳥類じゃないんだよ、プテラノドン。爬虫類なんだよ、プテラノドン。
鳥類じゃないですか。
ペンギンは、
はいはい、
哺乳類じゃない、鳥類なんだよ、
うん、ペンギンは、まあまあ、それはなんか有名ですよね。
でその理由は卵を産むからとか、そういう理由なんだ。
あ、もう飛ぶ飛べないじゃないわけですね、うん、
おじゃイルカはと、
あ、
イルカは鳥類じゃないんだよ、
はいはいはい、
飛ぶのに、
はいはいはい、
ペンギンより飛ぶのに。
哺乳類ですね。
哺乳類。
その理由は、
な、あの、赤ちゃんを産むから。
なんだこの話だから。なんでお前それをニコニコしながら喋ってんだ。
ダチョウは、
ダチョウは、
あんだけ速く走るのに、地上あんだけ速く走るのに。
走りますね、ポカリスエットで。
でしょ、
中山エミリを乗せて速く走ってましたよね。
あれ、中山エミリは、僕の記憶では、
はい、
一色さえ、
あ、一色さえでしたか。
一色さえは、
はいはい。
あ、前が濃い人でしょ。
まあまあまあまあ、
うん、
そうですね、はい、
あのダチョウあんなに地上ね早く走るのに、
走るのに
あれ鳥類なんだよ、飛ぶわけじゃない、飛べない、
飛ばないですよね、うん、
卵があんなにでかいのに、
あ、そうです、ね、
赤ちゃんよりでかいのに、あ、ただ赤ちゃんよりでかいのにそれが卵だっていうだけの理由で、
うん、
鳥類に分類されてしまう。
いやだから何、
そ
お前の大した知識じゃない話をなんでそんなにお前はニコニコしながら喋ってんだお前。
ダチョウの卵見た
ことある？ダチョウの卵って子供より小さいですか？
ダチョウの卵すごく大きい、は
い、あ、大きいですよね、
半端じゃない、大きい、
大きいですよね、
めっちゃでかい、
その人間の赤ちゃんの最初とかより全然大きいですよね、
全然でかい、全然、ただそれが卵だっていうだけで鳥類に分類される、だとしたらば、
あ、なるほど、
だとしたらば、
こう真相に迫るわけですね、うん、だとしたらば、
だとしたらば、
ば、
だとしたら ばすぐ出てこないんだ、俺頭おかしくなっちゃったから
なっちゃったかもね。だってさっきもペンギン出てこなかったからね。
あのドラゴンボールの敵
ピッコロ大魔王、
ピッコロ大魔王は鳥類じゃない、
くだらねえなおい。くだらねえ話だったよお前、うん、あ、なるほどね、
ピッコロ大魔王は鳥類じゃないのかっていう話になってくるわけ
なってこないですけどね別に、
うん、
あ、なるほど、ピッコロ大魔王鳥類説、うん、まあ、飛んでましたしね確か、
あれ
いやいや、 あれっていうか、まあ、あれは武空術の一環かもしれないですけれど、うんうん、なるほどね、
そうなんだよ、うん、ナメック星は、はい、もう鳥の住む、
はいはいはい、
鳥が進化した星だと思うよ、
あ、
ナメック星は、
ナメック星は、うん、いや、あれはナメック星の語源は多分ナメクジだと思うんですけどね、
あ、なるほど、はい
はい、だからあれはなんか
ナメクジは魚、魚雷、
魚じゃない、魚雷じゃないですね、最悪、あれそのなんかこう軟体、軟体動物、
北朝鮮が最近日本に魚雷、はいはい、魚雷じゃないけど
鉄砲丼とかね、
鉄砲、
は
いはい、鉄砲向けとるらしいね、
鉄砲っていうか鉄砲丼ですね、うんうん、鉄砲、鉄砲丼のこと鉄砲っつってのジョンジ君だけですけれど、
ああ、
はい、まあまあ、まあ、
それはね、あの、うん、あれだけどね、
はいはい、うん、まあまあけどね、そんな話も、うん、まあ、しながらですね、うん、まあ、今週はどんな話をしようかな、うん、ということなんですが、
あるでしょ、賢いお前のことだから何かあるわけでしょ、
ちょっと、ね、
賢いお前のことだ
から、いや、なんでハードル上げてんだ、うん、お前、お互い何の得もねえじゃん、
いや、網だくじする、
網だくじはしないです、
なんで絶対お前が勝つ網だくじしてもいいよ、
なんで、うん、接待網だくじみたいなやつ、うん、お前さすが社長とか、ね、
お前は賢いから、
いやいやいや、うん、なんで持ち上げられてるのよく分かんないですけれど、
いい、うん、
なんかねちょっと ふと思ったんですけれど、
はい、
やっぱり
お前がふと思ったっていうことはあれでしょ、はい、3日目は寝ずに考えたことでしょ、
いや、まあまあまあ、うん、まあそうですね、まあ、うん、いろいろ考えがちになってしまうんですけれど、うん、なんかこうやっぱり人間って生きてる限り、うん、何かしらアピールして生きてるわけじゃないですか、
心臓が動いとるからね、ドクドク、
あ、うん、やっぱりそれの理由は心臓が動いてるからっていう理由ですかね、
うんうんうんうん、
やっぱこれは人によってそれをこう自分で制御したり、
うんうんうん、
ね、その気、
心臓の動き、
もうじゃあいいですよ、心臓の動きを制御したり、その鼓動が大きい小さいはありますけれど、
ね、
少なからず人間で生まれた以上、うん、誰かに認知していただきたく生きてるって僕は思うんですよね、
うんうんうん、
それは
認めてもらいたいとか、
認めてもらいたい、その存在を知ってもらいたい、うん、っていう意味で生きてると思うんで、
もうそれ俺小児の時してたけどね。
嘘、うん、え、なに、もうじゃあもう今認知されなくてもいいんだ、なんか、
うん、
そんなことないですよ、絶対認知はされて生きてたいわけですから、
うん、まあね、認めてはほしいね、
うん、
認めてくれと、褒めてくれと、
うーん、
俺のこと褒めてくれと、褒められるのは大好きなんだ、
やっぱりそうなんじゃないですかね、うん、だからその、うん、なん
ていう
の、
俺は背筋力が200を超える、
はあ、
うん、唯一の俺の自慢だと、はあ、そういう人物がいたら、はいはい、俺はそれを言いたくる、言いまくる、
言いまくる、
言いまくる、それ言ってる瞬間気持ちいいもん。俺背筋力200キロ超えるんだよ、それ言ってる気持ちいいもん、
うんうん、あ、だから、うん、その例えば今の背筋力200超えるんだよっていうのでも、
檜、
うん、
山より強いよと、阪神の檜山より強いよ、いや背筋力ね、
うん、背筋力200がまず分かんないんですよね、だからそういう、檜
山は180
なの、あ、そうなんだ、
で檜山より強いよ、俺は檜山よりちょっと弱かった、俺160だった、
ああそうなんですか、
でもそれでも俺は行った時は気持ちよかったよ、背筋力160だと、
あ、背筋力160、俺僕どれぐらいが基準か分かんないんですけどね、うん、背筋力200ってもうどういうレベルなんですか、
だからそこそこもうあれ相当強い、
オリンピック選手レベルですか、
いや超えとるね、
ああ超えてるんですか、
超える超える、オリンピックも出れないよ、もうステロイドだもん、ステロイド中毒
あ、ステロイド打たないと、うん、もう出ない背筋力の数値なん
だ、ね、うん、200はね、もう超人、
で檜山は、檜山は、
うん、180、
それも本当なんですか、
それは本当、
あ、そうなん
だと思うんだけどな、
まあ、プロ野球選手の背筋力が180ですからね、
うんうん、で今の時代分かんないよ、
はい、
なんかさ、うん、その圧迫、うん、筋力法みたいなさ、
なんか清原がやってるね、うん、なんかそうそう、ありますよね、
精神圧迫筋力法みたいなさ、
精神とかじゃないと、ね、うん、なんかこうかありますよね、うん、あれなんて言うんでしたっけね、
うん、
なんかこう縛ったりしてやるやつ、
ね、そうだね、そうそうそうそうそう、ああいうのがねあるからさ、
はいはいはい、
分かんないけど、うん、どう何キロになってんのかね今の
背筋、
当時はね、
背筋力業界がどうなってるのか分からない、
うん、当時の檜山の背筋力180キロっちゅうのは、はい、もう次元を超えとった、
ね、ああそうなんですか、檜、うん、山はプロ野球選手の中でも背筋力がすごい方なんですか、
だと思うよ、俺阪神の選手しか知らないけど、檜、うん、山だけ飛び抜けてた、
ね、ああそうなんですか、
だからあんなに細いのに、うん、すごい飛距離があ
った、あーなるほど、うん、あ、分かります、
それは横浜の田村もしかり、
はいはい、はい、うん、いや結構細いのに、阪神以外も知ってるじゃないですか、
うん、はい、細いのに、だから俺田村の背筋力は知らないよ、
うん、はいはいはい、
ただ田村も背筋力
もういいよ、だから田村の話はいいよ別に、うん、いやだから背筋力じゃ、
だからあの他人競技の北川さんも
知らねえよお前、だから誰も
力強かった
な、誰もっつったら失礼だけど、お前
背筋力は強いはず、
ああそうなんだ、うん、だから知らない人の名前を急に出すのやめてくださいね、うん、まあ僕らが尊敬してね、うん、やまない人の名前ですけれど、
うん、
なるほど、まあそういうことでね、
ほ
う、そういうわけですよ、うん、だからそのちょっとでもなんかアピールポイントがあれば、う
ん、もちろんもちろん、
ね、
もちろん
してきたいわけですよ、
もちろんそれは、
う
ん、
けど
したいけどするのって恥ずかしいよね、
うん、だからそれはやっぱり時として、うん、ちょっとこう聞くに耐えない時とかあるわけですよね、うんうんうん、だから僕が最近、うん、受けたそのこだわりというかアピールみたいのが、う
ん
う
ん、
はいはい、僕が、うん、今コンビニエンスストアで
だけど34で今年5じゃん、
はいはい、
もう人に自慢したいことってある？もう俺はないよ、あ、正直、
なるほどね、いや僕もないですよ、
もうぐっと自分でこらえるよ、その瞬間だけだもん、気持ちいいの、
うん、
自慢したっていいことないから、
はいはいはい、
その瞬間だけだから
ないですけれど、
うん、後々に繋がっていかないから自慢したって
けれどやっぱりさっき、うん、先ほども言ったように人間っていうのは自慢したいアピールしたい生き物なわけですよ、
だからそれは連れ同士にして、だそれがねないから、うん、そうすぐ自慢する人って友達がいないから、
ああなるほどね、
う
ん、
それはね、
そうなると、そうなると私生活の中にそういうものが出てくるわけですよ、うん、それを、ね、それを最近受けたのが、うん、そのまあ、僕はコンビニエンスストアでアルバイトしてるんですけれど、うんうん、フライドチキンの二度揚げっていう、ね、
はいはい、
僕はフライドチキンの二度揚げアピールを受けたわけですよ、うん、ね、けどそれはセブンイレブン完全マニュアルから外れてる行為なわけですよね、
だからフライドチキンの二度揚げ、
はいはいはいはい、はい、
うんうん、
それを二度揚げした方がうまいんだっていう意味合いで、
うんうん、
その人は2回揚げてたんですけど、
で1回揚げて、
はいはいはい、
で火が半生、
はいはいはい、
の通りぐらいの時に揚げて、うんうん、で もう一回お客さんが注文した時にもう一回揚げ直す
けど、それは結局、うん、
熱々で美味しい
ね。ああいうものは一回揚げたものを冷凍した状態のものをもう一回店で揚げてるから、
うん、そうなんだ。
その時点で二度揚げじゃないですか。
そうなんだ。だからもう冷凍の時点で火は通ってるんだよ。
そうなんですよ。
だから冷凍のまま食っても腹は壊さないんだ。
壊さないわけですよね、うん、けどまあ冷たい、凍ってるからもう一回揚げてる、うん、ちょっとカリカリになる、うん、だからその時点で二度揚げなのに、うん、その人はもう一回な二度揚げ、
うん、
二度揚げアピールをしてきたわけですよね、僕に、
うん、
けどそんなマニュアルないことされて、
うん、
けど僕が思うにちょっと硬くなっちゃってるんですよね、
まあ、揚げすぎて水分が出ちゃってね。
そうなんですよ。けど、
うん、
なんちゅうんですかね、こう、うん、二度揚げする人に二度揚げすんなって、うん、まあまあむごいというか。
そうね、
だからなんでね、
うん、
なんでそんなね、二度揚げっていう言葉をどこで知ったか知らないですけれど、うん
その人はいくつの人？
いや、それがまあちょっとね、うん、年配の方なんでね、余計言いづらいなっていうのもあるんですよね、うん、
けど50、40、50、
そうですね、まあ
の人はね
60超えてるんですけど、はい、だからやっぱりそこでやっぱりその
厳しい、ね、
人生の先輩として、うん、やっぱりこういう揚げ物は二度揚げした方がうまいんだよっていう部分をね、うんうん、アピールしてきたんだと思うんですけど、
それはさ、だけどさ、コンビニの、
はいはいはい、
まあ、店長とか、
はいはい、
そういうね、
はい、
こう上司の人だったら、
はいはい
はい、二度揚げの意味なんかねえって言っていいと思うんだけど、
はいはいはい、そうですね、
だから徳松とかも同僚じゃん、
同僚ですから、
だから部下じゃん、
はいはいはい、
その人の、
そうですよ、
そういう場合はね、俺は従っていいと思う、
ね、うん、だからそうですよ。だから僕は、うん、変な話、セブンイレブンのマニュアルなんかよりその、うん、その場の空気感を優先するんで、
うん、
こう二度揚げしない方がいいんじゃないですかっていうより、
うん、
二度揚げるとうまいんすねって言った方が、うん、まあ、僕もどっちでもいいんで、うん、
そこにね、お客さんの満足度は関係ないからね
いやいやいや、そこはね、あんまそうやって言っちゃうとちょっと問題が生じますけれど、
うん、
まあ、あまりに支障があるようだったらダメですけど、まあ、
客も気づかないしね、
うん、気づかない、
そのジジイにも言ったりだけど、
はいはいはい、
一度でね、
はいはい、
上げ切ろうが、
はいはい、
二度上げようが、
はいはい、
気づかねえよ、
まあまあそうなんですよね、う
ん、なんなら二度上げの方がまずい
の、うん、だからけど二度上げすることによって、その何分かまたね、5、6分、うん、損しますからね、
うん、めんどくせえしな、
めんどくさいですね、
でその人信じてるからね、
そうなんですよ、信じてるんですよ、二度揚げは美味しいって、
うん、
けどなんかその二度揚げに対する、うん、二度揚げっていう武器を使ってね、
うん、
その僕に対してそのなんかこう、うん、主張してくる感じがですね、
うん、
なんかこの切ないなと、もう腹立たしいとかではなく、もう切なさすら感じてしまったので、
そのね、切なさの理由ってさ、
うん、
そのジジイがさ、
はいはい、
寂しい人だからなんだけどね、
寂しい人ではないんですけれど、
いや寂しい人なんだよ、うん、だからそのジジイが空っぽだからなんだよ、
いや空っぽじゃないんですけれど、
何もね、そのこだわりがないんだよ、
は
い、そのジジイも、
あ、
唐揚げっちゅうものを追求してる人は、
はいはい、
冷凍の唐揚げを二度揚げしようなんて絶対に言わないもん、
あー、なるほどね、あ、うん、ある意味けど、あ、言ってる意味は合ってるわけ、
冷凍の唐揚げなんかどうでもいいもん唐揚げを極めようとした人は ね、
そ、 ね、
そこに自分の人生の喜びを感じようとしてる人は、冷凍の唐揚げなんかどうでもいいもん、
あ、
だからレンチンしようが、
はい、
なんなら凍ったまま出そうが、
あ、
中が冷たいっていう苦情が来ようが、
レンチンっていうんですね、はいはいはい、
中が冷たいっていう苦情が来ようが、
はい、
お腹壊さないから大丈夫だよって言うの唐揚げをね、極めた人はね、
なるほどね、
うん、名古屋コーチンしかり、
うーん、
しかりね、
いやいや、なんだよ、なんで急に名古屋アピールしたのか分かんないですけど、うん、けどジョンジ君
はどっかのシャモだ、
はいはいはい、はい、
ね、
はいはい、
どっかのシャモは、
はい、
三河のシャモは、
はいはい、
奥飛騨のシャモ、
奥飛騨のシャモ、
野生のシャモ、
いやいや、野生っつっちゃって
シャモ、ね、
シャモに引っ張られてますけれど、
高野山のシャモ、
はいはい、
ね、
はいはい、
野生のシャモ取ってきて、
はいはい、
そのもも肉をさばいて、
はいはい、まあ、鍛え上げられたもも肉を、
ね、はい、そのもも肉をね、
はい、
一度は120度の低温の油でとっぷりつける、
とっぷりつける、
とっぷり2時間つける
時間つけて、なんでなんでお前マグロの漬けみたいになっちゃってんだよ、お前
とっぷりつけて
油にとっくり2時間つけちゃダメでしょ、
そして300度、
うん、
限りなく溶岩に近い温度
300度の環境作れます、
高野山の溶岩、
うん、
高野山のマントルの中にある溶岩に近い、かなり近い温度、 そっから生まれてきたからね、シャモは。それは
不死火の鳥みたいになってますけど、
表面だけパリッ
パリッと
する。
はい、はい、
それを頬張る。
いやいや、よくわかんないけど口の中ドロドロだよお前。
だからそれぐらいの人だっていい、もう千人だ、うん、そこはね。
まあまあまあまあ、まあ、けど言わんとすること、じゃ言わんとすることはわかるんで、ね、これ以上シャモの話やめてくださいちょっと。だ
それを、
はいはいはいはい、
コンビニのさ冷凍のさ、うん、唐揚げくん、うんうん、セブンイレブンって何て言ってるのか知らないけど、
はい、
それにこだわりを持って二度揚げするっていう、はい、その老人、うん、あまりにもむごい。
むごい、なるほどね、うん、だからまさに
空っぽだ。
うん、ジョージ君の言いたいことはすごく僕今本当に分かって、うんうん、要するに、
はい、
そのこだわり勝負で言えば、うん、セブンイレブンの開発部の方がこだわって頑張ってるんですよ。
それを
ちょっとした自分のエゴで二度上げして覆しちゃうっていうのは、う
ん
う
ん、だってさ、そのGGに言ったらよ、所詮さ深夜のバイトでしょ、
はいはいはい、
そのGG、うん、人が寝てる間に働く、
はいはいはい、
人が寝てる間に働くってことはどんだけのことをしてきたんだ。クソジジイと。ね、人が寝てる間に働かなければなくちゃいけない事情を作ったそのジジイに俺は物申したいんだ。
いやけどジョージ、
偉そうなこと言うなと。
ああそれね、けどね、うん、僕も、
うん、
ごめんなさいね、一応僕も自分のことなんで、うん、ちょっとこの話もちょっと一応言わせてもらいますけど、う
ん、
そのジョンジ君の、
もちろんだよ、言わなくていい、うん、
ジョンジ君の、
それ言わな
くていやいやいや、
うん、
まあ言わなくてもいいですけれど、
うん、
ジョンジ君のその深夜勤務に対する激しい差別、うん、何それ、
うん、
その
何何何
すごいじゃないですか。
受けて立つよ、いいよ、
いや受けて立つよとかじゃなくて、うん、
深夜勤務ってさ、
はいはい、
だってさ、
はいはい、
おかしいじゃない、人が寝てる時間に働くんだよ。
いやだってけど今
みんな寝てるんだよ。
いやみんな
ブラジル人は起きてるよ、地球の反対側だからな。
いやけど
今お前はブラジル人が起きてる時間に寝てて、
うんうん、
ブラジル人が寝てる時間に働いてるわけだ。
いやいや、
お前は勝手にブラジル人を気取ってるわけ
だ。違うよ違うよ、それはお前今の話だったら違う。
お前ブラジル人じゃないでしょ。
俺はブラジル人が起きてる時に、
お前ブラジル人の連れがいるわけじゃないでしょ。
ブラジル人が起きてる時に俺は起きてるんだよ。ほんでブラジル人が寝てる時に俺はブラ寝てる
んだ。そうだよ、もちろんそ
う。ブラジル人に
合わせ、何を言ってんの。知ってるよそんなこと。
お前さっきお前ブラジル人が起きてる時に俺は寝てるっつったから、
うん、知ったよ。
俺はブラジル人が起きてる時に俺は
ブラジル人が起きてる時に起きてるんだよ。
そうだ、俺ブラジル人に生活合わせてんだよ。
嘘つけ、俺が言ったからだろ。
カルロ、
それお前得意にしたでしょ。俺が言った言葉ヒントに得意にしたでしょ。
何の揉め事だよ今これ。お前
でその親父にも言いたいんだ。
カルロスに合わせて俺は生きてる。
その親父に言いたいんだ俺も。カルロスかと。
カルロスか、お前はカルロスかと。
うん、
いやいやいやいやいや、まあ何の話か分かんなくなっちゃう。
昼働いて夜は寝なきゃ。
いやけどそんなこと言いますけれど、
それはね、
そんなことないですよ。だって今の世の中は深夜も、深夜働く、深夜稼働する、まさに工場、うん、24時間ね、
ダメだよ、ダメダメ、24
時間エネルギーを保つために、
ノーノーノー、深夜働いていいのはもうヘルス嬢だけだよ。
なんでだよ、なんでだよ。
それぐらいね、なんか人がね、そんなことないよ、とんでもなく嫌がる人。
いやそれはね、うん、よく原始人の話とか。
だってさ、
原
始人、深夜のコンビニね、そんなないよ需要は。俺も行くけど深夜のコンビニ
あるじゃねえかお前。
行くけどねえよ、
あるじゃん、
なくてもいいもん別に。
いやけど、ね、
ただあるから行くだけで、
うん、
ないならない方がいいもん、その方が平和だもん。
ああなるほどね。いやいや、
だから夜は電気消した方が平和だもん、真っ暗の平和だもん、星も見えるし。
いや、なかったらなかったで、別に僕も働かないですけれど。
でしょ？
いや、けど。
ほら見ろ。穴が出て、ボロが出てきたよ、ほら。
いや、けど僕も、
ボロが出てきたよ、お前が宙に浮いてたらね、もう足はお前、骨だよ、骨。骨しか見えない。肉がボロボロ落ちて、地上に。お前がもし宙に浮いてたらね。
なんで俺腐っちゃってんだよ、お前。いや、だから、けど一つだけ最後に言わせてもらいますけど、うん、ジョンジ君が好きな原始人の話しますけど。
もういいよ、もちろん。ネアンデルタール。
ネオンタール。
はてまた？クロマニオン。はたまた？何？
ネオンタールでいいです、今回は。
ん？ ネアンデールね。
ネアンデールですか、うん、ネアンデールだっけ。それなんか美味しい美味しいどっかのマーガリンみたいな感じの名前ですけれど、うん、なんかその、うん、原始時代もあの夜の見張り番とかいたと思いますけどね。
ほう、は
い、
言うね、
はい、それを僕はやってるんです。
その夜の見張り番ね、はい、とんでもない悪いことですよ。
まあこの深夜勤務をデストロイはちょっとまたあの後日やりましょう、うん、じゃあ今週は全然そういう話じゃないし、うん、はいはいはい、うん、まあ今週はまあシャモをデストロイでしたっけ、
うん、うん、いいよ、
まあまあまあ、いやだからそういう、う
ん、なんか唐揚げを冷凍の唐揚げ二度揚げしても意味ねえからそのジジイに言いたいけどね。
そうだから
もうやめて、そういうプライド変なね、
そうそうそうそう、
変なとこでのさ、そうそうそうそう、こだわり、そこにさ、うん、あなたの価値観は誰も見出してないし、
うんうん、そうなんですよね。
二度揚げしたらうまえ、高野さんこれ本当ですか。そうそうみたいな風になんないからさ、うん、そのジジイ高野さん、
高野さんじゃないですけどね、うん、けど本当にうまくなってんだったらいいんですけれど、うん、若干まずくなってるんですよね、うん、僕が思うんです
ね。うまいまずい関係ないんだって、そこにはね。あ、
そうそうそうそうそう、
二度揚げは二度揚げすることがめんどくせえから、うん、
いやだからもしこのデソロラジオ聞いて、うん、コンビニの店員の中で、うん、もしね二度揚げをしてる人がいたら、うん、ぜひやめていただきたいなと。
し、はい、コンビニのもうそのコンビニフードに対して、はい、その味に対する追求、はい、しょうもないからやめた方がいい。
なんでだよそれは。お前、うん、セブンイレブンアイグループはこれからも追求ね、もう
腹壊さない程度にある程度のものが食えたら文句言わないんで、その程度の仕事しかしてないので。ただそこにあなたの価値は人が寝てる時間に働いてることなので、
まあ最後までその深夜勤務への差別がひどいんでね、これはあの僕もね深夜勤務代表として後日ちょっとあの
じゃあだから認めてるんだよ、
はいはいはい、
うわこんなもみんな全員寝てるのに働いてるなんて素晴らしいですねって、それは認めてるんだよ。
ああそうなんですか、うん、でなんか認められてる感じがしないので、これはちょっと後日決着つけさせていただこうと思いますが、まあ今週はその生活の中でのちょっとしたアピール、はい、まあそれは仕方ないんですけれど、やはり違うんじゃないかなと、それを受け止めてあげる優しさみたいなねのは必要だと思いますけれど、なんかないですかそういう、まあ今週もすぐ終わりますけれど、なんかそういうあるじゃないですか、そこアピールポイントじゃない、つうかそれステージ上がってないだろうと、うん、やっぱりアピールするときはある程度舞台に上がってアピールするべきですよね。うん、なんかやっぱり
アピールするときはね、
うん、やっぱりねその舞台に上がってアピール、
そうだね、で一線級じゃないと自慢しちゃダメだよ、
まあ、けど
一線級であるっていう、
そうですね、
自覚がないと、
けどまあ自分で言うのもなんですけど、うん、ああそれってちょっと難しいなって思いましたけどね。
唐揚げってさライバル多すぎるもん、うん、あやっぱり
そうですね、
唐揚げうまい店いっぱいあるじゃん。
ありますね、
唐揚げ極めてる店いっぱいあるじゃん、なんならかまど屋にすら勝てないじゃん。
いやなるほどね、うん、かまど屋ですら、
ベントマン、ベントマン、うん、待ってました、ベントマン、
名古屋にある弁当屋ですね、うん、はい、
あれ唐揚げうまいじゃん、あれシャモじゃん、奥美川。
いやいや知らないですけどね。
で下にパスタが引いてあって、
僕昔あの東京に東京に住んでる時、うん、名古屋ってベントマンっていう弁当屋あるんでしょうってちょっとバカにされたことありますけどね。これ僕らにとってベントマン当たり前ですけど、
当たり前、
他県からすると弁当屋でベントマンダサいらしいですよ、なんか、
はいはい、こう言うね。
言うねって別に僕が言ったわけじゃないですけれど、うん、若干バカにされた思い出がありますけどね、うん、ベントマン、はい、
だからさ、はい、ほっかほか亭、
ほっかほか亭、
全国チェーン、全国展開しろ、
まあ、それは全国的なんじゃないですかね、うん、はい、
あれだってさ別になめんなよ、うん、何弁当屋でほっかほか店長あるらしいじゃん。
お前はベントマンをバカにされたことが急にムカついてんの、うん、お前。あそうですか、まあ今日はねだからまさに、うん、まあ、今週はデストロラジオらしいというか、うん、結局何の話しとるかようわからんという結果になりましたが、うん、まあまあまあまあ人騒動ありまして、うん、まあ、今週はね、普段通り戻れたなという、
まあ、こんな感じでね、はい、来週はミネラルウォーターの話し
ますし。なるほど、ね、まあ普段はもう全く聞く価値がないラジオですけれど、うん、 僕らがそれを通じて言いたいのは、うん、人生なんてそんなもんだよっていう ね、うん、そういうメッセージ性を裏テーマとして感じて、う
ん、
日々ね、
はい、毎日楽しくさ、
はいはいはい、
言ってりゃいいじゃん、
言ってりゃいいんですけれど、うん、毎日なんかね事件、うん、イベントないかななんて思ってますけれど、うん、まあね実際はミネラルウォーターの話ぐらいしかないよと、う
ん、で実際ね事件なりイベントなりあってもさ、はい、そんな楽しいもんじゃねえし
そうですね、うん、だからそのよく言いますよね、うん、普通が一番とね、
年食ってくれば分かるでしょ、
あ、ね、誰に向けてるのかがよく分かんないんですけどね、うん、まあそういうわけで、
お、
まあ、今週は流れるように、うん、やってまいりましたが、うん、ここら辺でお別れしたいと思いますので、最後はこの曲でお別れしたいと思います、う
んうん、はい、
ボーカリスト笹山でドラマティックブルー、
失神すんなよ、
ロマンティックな感動彩るような世界さ神様、メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない、僕らは矛盾で溢れた生き物さ、迷いも孤独も君だけのものじゃない、言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも、大げさなドラマばかりを探してる街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム、ドラスティックな感情哀れむような寂れた世界さ神様、ヒステリックな願望じゃ愛情さえ届かないらしい、本当は不安でありふれた日常さ、迷いも孤独も君だけのものじゃない、心を隠す笑顔はもういらないから、ただ生きて、oh, oh, oh, oh.探してる街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム、大げさなドラマばかりを求めてる街の中じゃ全てが綺麗事、ちっぽけなリアルだからただ抱きしめて、それも捨て